そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
下平さんは、
はい、
ドーナツお好きですか？
はい、好きですよ。
僕もね、好きなんですよ。
うんうんうん。
大体ミスタードーナツで買うんですけども。
そうですね、基本はそこですね。
ミスタードーナツの中ではどんなドーナツお好きですか？
私はですね、意外とオールドファッションとかも好きで。
あ、下平さん気が合う。僕オールドファッション大好き。
美味しいですよね。
美味しい。オールドファッションか、チョコオールドファッション、どっちかは必ず買う。
あ
とね、フレンチクルーラー、
はいはい、
あれ、カットしたやつ。
で、まあ、
ちょっと欲張って、ポンデリング。
はいはい。
その、スタンダードなのばっかりをね。
ポンデリングの季節商品がなかなか面白いのが出るので。
あ、そうなんですか。
はい。なので、結構もちっと感とか。
うんうん。
好きで、
いいですね。
クリスマスシーズンだとリースっぽい形になってるので。
あ、見た、なんかちょっとデコってるやつ。
そう。
いいですよね。
買っちゃいますね。
買ってしまいますね。最近食べてないな。はい、今どうなんでしょうね、時期的にね、はい、あんまりこう外に出歩けなかったりなんかして、
うん、
で出勤もね抑えられて、リモートワークでとか、まあ、そうも言ってらんねえよって方もいらっしゃるとは思うんですけども、はい。
うん、
ね、こう出勤途中の方々は、あるいは、ね、学校に行く途中の方々はミスタードーナツ寄っていただいて、はい、
うんうん、
買っていただいていいんですが、
はい、
下平さん、ドーナツっていう名前気になりませんか？
ああ、確かに。
僕もね、ふとね、食べながら思ってしまったんですよ。ドーナツ美味しいな、うん、ドーナツ。ナッツはわかるよと。
うん。
ドーって何と。で、そもそもナッツどこと。
ああ、確かに。
そうで、あれ、ナッツはナッツでしょ。NUT でナッツでしょ。
うん。
で、複数形でナッツでしょ。
うん。
ナッツないし、ドーはどこなの、ナッツはどこなのと思いまして。そこからね、今日気になっていろんなことを調べてしまったわけなんですよ。
うん。
というわけで今日はドーナツ特集ではないんですが。
あ、じゃあ違うんですか？
いろいろとね、気になる食べ物ってあるじゃないですか。
はいはい。
これなんでこんな名前ついてんのと。
うん。
以前ね、取り上げたところによると、例えば、ショートケーキとかね。
はいはいはい。
ちっとも短くないじゃないとか。
うん。
エクレアとかね。
はいはい。
そういった名前の由来があるわけですよ。これがまたドーナツから気になっちゃいましてね。はい。今日はですね、その辺をお送りしてみたいと思うんですが、はい、ドーナツといえばですね、もう、うん、まあ、お一方、もう一方というか、お一人忘れてはいけない方がいらっしゃいます。
一人？
山下達郎さんですよ。
山下達郎さん。
もう僕らの味方、男は顔じゃないよね。うん、もう自らをこう使って表してくれた。
うん、
歌が上手ければ綺麗な嫁さんがもらえるってことを我々に示してくれた希望の星。昔ミスタードーナツの歌歌ってましたよね。
はい、ああ、
ね、素敵な歌歌ってました。それではですね、聴いていただきましょう。はい、山下達郎さんでドーナツソング。はい、というわけでですね、今業界がザワッとしたわけですよ。これですね、リスナーの方々は何も、ああ、曲書けるんだ、くらいに思ったかもしれませんけども、
はい、
書けません、書けません。ポッドキャスト番組はですね、曲を書けると、ジャズでラックな方々からね、こらっと怒られちゃうんですね。はい、今ね、業界関係者、特にね、オーディオブックさんが、ざわっと、こいつ何しやがると思ったと思いますけれども、
うん、
書けません、書けません。でも、これね、新しい方式だと思うの。ほら、業界をさんざっぱらざわつかせてきた、そんな雑貨店でしょ。
うん。
ざわつかせましょう。曲ね、皆さんご用意すればいいんですよ。
あ、なるほどなるほど。
ね、iTunes とかで聞いてらっしゃる方々はインフォメーション欄がありますからね。はい、そこに今日書ける曲っていうのを我々は。
あ、なるほど、書いておいて。
リスナーの皆さんはもう一つ音楽プレイヤーを用意していただいて、
ご用意いただいて。
特会一回お聞きいただきましょう。どうぞ。
なるほど。
そっちをパッと聞いていただいて、終わったらさあお聞きいただきましたけれども、でこれはね新しい
と。新しい。
これね皆さんね、ただ単に聞いてるだけっていうのはね、それは受け身だ。
うん。
もっと積極的にね、そんな中で関わっていこう。
すごい関わり方だ、
ね、またね業界をざわつかせていくわけですよ、ね、というわけで今日は食べ物についてお話してみたいと思います、
はい、
それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
いやー、今週も各方面から怒られる覚悟で。
すごい。新しい放送方式。
でしょう。
積極
的にやっていきましょうよ。
いいですね。
まあ、オートバンクさんからまず怒られるでしょ、うん、
はい。
お前何やってんだと。びっくりしたじゃねえかと。
はい。
はい、多分ね、山下夫妻からもね、怒られる気がするんですよね。まず、おいお前何嫌がったと。達郎さんから来るでしょ。で、マリアさんからもね、来ると思うんですよ。
うん。
もう二度とお前んちにはクリスマス来ないぞと。
困る。
あの二方に選ばれたらね、日本でクリスマス迎えることできないですよ。
確かに
恐ろしいそういった覚悟を持ってね、そんなに何かってお送りしてますよ、
はい、そんな雑貨店、そんな雑貨店、雑貨店、雑貨店、雑貨店。
さあさあさあ下平さん、
はい、
ね、業界をざわつかせ続けるそんな雑貨店今日もですね、はい、いらんことを知っていきましょう、まあ、ドーナツドーナツと我々言いますけれども、
え、
まあ、あれ本当はリングドーナツっていうんですね。
ん
あのミスタードーナツなんかで多く売ってるものは、
はいはいはい、
リングの格好してますんで、かっこよく言うとね、トーラス構造というかトーラス状になっているって言うんですって。
へ、
円をね、
はい、
くるーんと一周させて作るとあの形になるじゃないですか、うん、まあ、断面が円ですよね、はいはいはい、その円がぐるーんと一周してる、うんうんうん、あれをねトーラスって言うんですって、
は
い、
へー、
まあ、そんなことを知ったところで味は変わりませんけれども、うん、ね、だってリングじゃないのもあるでしょ。
ありますね。
まっすぐのやつとかひねってるやつとか、
うん、棒状のやつとか
ネジ
のやつとか、
ね、
うん、
でチュロスだって、まあ、言ってみればドーナツでしょ。
あ、そっか、そうですね。
そうでしょ。そのドーナツ、
うん、
一体どこで生まれたのかと。
はい、
イメージはドーナツってアメリカの食べ物じゃないですか。
そうですね。
大体あの警察官さんがね、コーヒーとドーナツ持って、うん、日本だと張り込みの時にアンパンと牛乳ですけども、
う
ん、
そうですね。
でもほらアメリカの場合にはこう警察官がねドーナツとコーヒー持ってっていう、はいはい、あれね本当なのよ。
え、
僕ねハワイに友人がいまして、今はもうね、はい、もう行けてないですけども、
うん、
あのハワイでね、何回か訪れたことがあって、
うんうん、
でハワイのね、エヴァホテルっていうちっちゃい安いホテルがありまして、
はい、
クイーンカピオラニ公園のそばにあるんですね、
うん、
でそこがですね朝食がドーナツとコーヒー食べ放題飲み放題なんですよ、
はい、
でそこでね泊まったことがあるんですけども、うん、朝ね警察官来るの。
え、
見回りなのか、それともただ単に飯食えるからって言って来ちゃってるのか、
うん、
警察、僕食べたらね警察官でっかいですね、アメリカ人の警察官はね、
はいはいはい、
でっかいのが2人入ってきてね、
うん、
でドーナツをガバッと掴んでコーヒー入れて、はい、で、はい、2,3 個食べて、で 5,6 個袋に入れて持って帰りましたからね、
は
い、え、君たちいいのそれって思いましたけどでもまさにそんな感じ、まあ、アメリカのね食べ物って感じがするじゃないですか、
うんうんうん、
でも発祥はねオランダなんですね。
え、
しかもね名前が違うし形も違うの。最初は、
ほう、
最初はねボールの形、まあ、丸っこい形をしてまして、
うんうん、
名前がねオリークックって言うんですよ。
オリークック、
はい、オリー、うん、オイルなんですね。
あ、はいはい。
でクック、クッキーなんですよ。
なるほど。
油で揚げたクッキー、
うん、
ただしですね気をつけてください、この油、
はい、
昔はですねラードで揚げていたそうですね。
お
かなりギットギトな感じの。
お、
材料はね今とあんまり変わらないんですね。小麦粉でしょ、
はい、
砂糖とそれから卵、
うんうん、
まあ、メイン大体こんな感じですよね今もね、
はいはい、
ね、上にくるみが乗ってたんですって、
う
ん、
あ、なるほど。
だからドーナッツのナッツ、もともとはくるみあったんですね、
はい、うんうん、
じゃあ銅は何なのかっていうと、うん、銅ってね生地っていう意味があるんですって。木の実を生地の上に乗っけたもんだよっていうので、うんうん、ドーナツ。
なるほど、
名前はそっから来てるんですね。でこれにまつわるですね神話がありまして。
神話？
はい、あのオリークックにまつわる神話が、
ほう、
ゲルマン神話って言いましてね、これはあの、はい、北欧神話なんかも全部含んでゲルマン神話っていうそうなんですが、
うーん、
ゲルマン神話にね女神ペルヒタっていうのがいるんですよ。
はい、
このペルヒタっていうのはですね、真冬に悪魔と一緒になって空を飛び交うらしいんですね。
へ、
何をしてるのかは分かりません、とりあえず飛び交ってます。で、
はい、
魂と出会うとですね、
はい、
いいですか、よく聞いてください、その魂の腹をかっさばくんですよ。まずですね、あの魂に腹があるのかっていう時点でどうなんと思いますけども、飛んでる最中にね、まあ人が亡くなって魂が抜けて空に天に上がっていくじゃないですか、
うん、
その時に飛び交っているペルヒタに会うと腹を裂かれちゃうんですね。なのでこれを防ぐために、オリークックを食べておくんですって魂が。
ほう、
オリークックを食べた魂はですね、うん、ラードで揚げてるでしょ、
はい、
油で滑るんですね。ですのでペルヒタの持っている剣では切れないと。
なるほど。
なるほどじゃないですよあなた。
え
魂ですよ、
うん、
まず腹があるのかっていうだけでもおかしいのに、
うん、
魂が油でギットギットってどういうことだと。
うん、ツルツルって滑りそう、
まあ、神話っていうのはねそういうちょっとうんっていうところがありますから、
うん、
まあまあまあまあそういう言い伝えも残ってます。
はい、
でこれがですね、なぜ今我々はアメリカのもんだと思い込んでしまっているのかと、うん、
はい、
これはですね1600年代にまで話は遡るんですね、
うん、
イギリスでね正教徒っていう人たちが迫害を受けていたんですね、
うん、
新しい宗派だって言って、
うんうん、
で1600年代初頭にですねオランダに避難するんですよ、
はい、
イギリスの正教徒たちが、
はい、
ピューリタンになっていますね、
うんうんうん、
でそこでオランダでオリークックを、まあ、教えてもらったのか覚えたのか、
はい、
まあ、作れるようになったんですね、
うん、
で正教徒はその後アメリカに渡るわけです、
うん、
でアメリカに渡って、まあ、手近にある材料で簡単に作れて栄養も高いじゃないですかドーナツって、
はい、
なのでそれをバンバン作るようになったのでアメリカのものっていうイメージを我々は持ってるんですね、
うん、
でミスタードーナツ、まあ、お世話になってます普段から、
はい、
ミスタードーナツいつぐらいに日本にあると思いますか。
え、
結構古い歴史を持ってますよ、まあ、1600年代ではないけども、
うん、
戦後ではあります。
1960年代ぐらいにはもうあったのかな。
あ、近いですね。1970年、
お、
日本にやってきたんですね。
へえ。
アメリカで創業したのはね1956年なんです。1956年にアメリカで創業してその14年後、はい、1970年には日本にやってきました、
うん、
しかしですね下平さん、
はい、
アメリカにはもうミスタードーナツはないんです。
え、
なんかアメリカの象徴っぽいでしょ、
うん、
だってほらあの店の中の作りだってね今はまただいぶ変わったのかもしれませんけど、うん、一時期アメリカのドライブインをイメージしたようなね、
はい、
感じでこうオールディーズっていう感じでやったじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからね山下達郎さんも曲を書いてるわけですよ。あの方オールディーズ好きですし、
う
ん、
はいはい、
棚から一つかみなんてやってますからね。そのうちね和田を一つかみされてぶん投げられるんじゃないかと思いますけども。でもねアメリカにはもうないの。
ないですか。
そう、あのね1990年に大手の食品企業に買収されまして、
はい、
で同じくねその食品企業が大手の、うん、ドーナツ屋さん持ってたんですね。
うんうんうん、
ダンキンドーナツって言うんですよ。
お、
あったでしょダンキンドーナツ。
うーん、聞き覚えはありますけど
日本にはもうないんですよ。そう、うん、それはね馴染みないはずなんですよ。日本にもうないですから、
うん、
でアメリカではその大手の食品会社がダンキンドーナツ持ってたしミスタードーナツも買収しちゃったからっていうので、はい、
うんうんうん、
ダンキンドーナツに統一しちゃったんですね。でその後ダンキンドーナツもまた売りに出されてしまって、ダンキンドーナツ自体はねまだアメリカあるんですけれども、
はい、
ミスタードーナツはまず名前が消滅し本社もなくなってしまってるのが今の状況、
うん、
なので各国にあるミスタードーナツはね各国が独立して運営してるんですね。
へ
え。日本でもねミスタードーナツお世話になってますよ、うん、美味しいですよ、
はい、うん、
でもあのミスタードーナツって どこが運営してるかご存知ですか。
え、
親会社あるんですよ。
会社、
ええ
、ミスタードーナツ単独ではなくて、
ではないんです。親会社があるんですね。ダスキン。
ダスキン、
ダスキンさんです。
え、
玄関マットとかモップとかでおなじみの、
はいはい、
あのダスキンさんが親会社です。だからもしかしたらね、ダスキンさんの株主とかになってるとミスタードーナツのチケットとかもらえたりするんじゃないですか、うん、
そうなんだ。
昔ね、さだまさしさんがね、100番100番とかって言って CM 出てましたから、
はい、
あの方はきっとね、ミスタードーナツ食べ放題なんではないかと思いますけどもさあさあさあ、他にもですね、
はい、
それは何なん、どっから名前来たのっていう食べ物あるわけですよ、
はい、
例えばですね、春雨。
あ、春雨、はいはい、
美味しいですよ春雨。
透明のやつ。
そうそうそうそう、春雨サラダなんつってね、
うん、
きゅうりとハム入れて、あの安っぽい味がたまらない、
うん、スープに入れて失敗すると水分全部持ってかれちゃうやつ
何かデコボコしたゼリーみたいなものが出来上がる
そう、
これもですね、あの中華街、横浜中華街でも売ってるんですよ。
はい、
これはね、好き嫌い分かれる気がするんだよな。あのね、日本の春雨よりもね、うん、粉っぽいの、うんうん、日本の春雨って割とチュルンとしてるでしょ。
はい、
でもね、中華街で売ってる春雨は割と粉っぽいです、
うん、
あれはあれで好き、うん、さあさあ、この春雨、
はい、
いつぐらいから食べられていたかと言いますと、歴史ありますよ、はい、西暦1000年頃にはね、もう食べられてました。
え、
だから1000年くらいの歴史を誇るんですね。
すごい、
ね、春雨と同じように長い歴史を持っているわけですよ。
うん、
もうちょっと感動してもいいですよ。ね。今のはね、要求しすぎ。もう大変さにね、無理難題を押し付けすぎ。ね。これがですね、日本に伝わったのは鎌倉時代。
はい。
精進料理として伝わるんですね。ほら、あんまり豪華ではないじゃないですか。
はいはいはい。
なので、まあ、質素なというか、そんな感じで精進料理として日本に伝わったのが鎌倉時代です。
うんうん、
でその頃はね、春雨っていう名前ではなかったんですね。
春雨じゃない、
はい、っていうか、そもそもね、春雨って日本に入ってから、しかも昭和に入ってからね、呼ばれ出した名前なんですよ。
え、
もう入ってきた当時はね、中国から来た麺っていうことで、唐麺、唐の国の唐ですね。
あ、はいはい、
唐麺って呼ばれてました。
へ
え、それがずっと日本で食べられ続けて、うん、昭和に入ってから春雨っていう風に呼ばれ出したんだそうですね。
へ
え、理由はね、まさしくそのまんま、なんか春の雨みたいなイメージだからだそうです。
うん、
つるーんとして、なんか、ね、よく漫画とかでね、雨を描くと直線でさーっと描くじゃないですか。
あ、はいはい、
なんかあんなイメージなんでしょうね。
うん、
というわけで春雨っていう名前がついたんですけれども、
うんうん、
春雨って下平さん、何からできてるかご存知ですか。
あれ、なんだっけ、なんか豆かなんか、そんなんだった気がする。
あ、豆もね、入っていなくはないかな。
海藻ではなかったと思うんですよ。
海藻ではないんですよ。メインはですね、でんぷん。
はいはい、
じゃがいもので
ん
ぷ
ん。うんうん、
それにね、さつまいものでんぷんが加わってたり、まあ、豆のでんぷんもちょっと加わったりするっていうね、配合がね、うんうんうん、各社の秘訣なんですって。でね、じゃがいものでんぷん、さつまいものでんぷん、どういったこう効果があるかって言いますと、
うん、
じゃがいものでんぷんはね、とろみをつけてるらしいですね、春雨に。
はいはい、
で、さつまいのでんぷんはコシを与えるんだそうです、うん、
へ
ー、だとろみもあるし、とろみだけだとね、ニュルンとするじゃないですか、
はい、
でコシだけだとボロボロとなっちゃうでしょ、
うんうんうん、
それがいい具合に配合されてて、このとろみとコシっていうのが相まって、あの春雨になるわけですよ、はい、
うんうん、
でね、春雨はね、奈良県だったかな、奈良県がね、全国の生産量の6割占めるんですって。なんとも奈良県は春雨好き。
おお。
でですね、春雨といえば下平さん、
はい、
忘れちゃいけないマロニーちゃんですよ。
うん、
マロニーちゃんと春雨の違いってわかりますか。
わかりません。
同じだと思うでしょ。
うん、
でもですね、マロニー株式会社はマロニーと春雨は別物だって言ってます。はい、
やっぱ原料が違うんですか。
原料はね、まあ一応違うといえば違うのかな。マロニーはね、じゃがいものでんぷんがメインで、そこにね、はい、コーンスターチを加えるんですって。
へー、
トウモロコシの粉末。
はいはい、
でもまあそれはでも他の会社がさつまいも使ってるのの代わりに使ってるだけなのなんていうふうに言うとマロニー株式会社さんに怒られてマロニーでめった刺しにされるかもしれませんけれども
痛い。
でもね、創業者の方、
はい、
吉村吉宗さんっておっしゃるのかな、この方のですね、言葉にはですね、煮崩れしにくい春雨を作りたいっていう思いから作ったんだってのがありまして
なるほど、
じゃあ春雨じゃんということが残っております。
お
で、元祖中国、
はい、
中国の春雨は緑豆、緑豆から作られてるんですね、この緑豆ってね、もやしの原料というか種、まあ、もやしなんですね、はい、それから作られてるのが中国の春雨です、
はい、
で韓国にもやっぱり似たような料理あるんですね。韓国ではですね、これタンミョンって言います。
タンミョン、
アイミョンみたいになってますけども、タンミョンと言います。でタンミョンはね、さつまいものでんぷんがメインなんですって。
へ
え。でね、日本の春雨よりも太いんですよ。
食
べたことございませんかね、あのチャプチェってやつ。
はいはい、ありますね。
あのチャプチェに使われてるのが韓国春雨、タンミョン。この辺なんかもね、ああ美味しいタンミョンだねなんていうふうにして言うと、
うん、
うっとうしいなって思われるんでしょうね。さあ他にもですねありますよ。天津、
はい、
下田さん、天津お好きですか？
天津は好きですよ。
もう我々はね、食べ物好きですかって言われて、はい、いいえ嫌いですって言うものがないもん。
ないですよ。
だって大体好きだもん。
うん、美味しい。
じゃあ天津とは一体何かですよ。
ね、
天津ってね、これ禅の言葉、禅宗の言葉なんですって。
へえ。
空心に小食を転ずるっていうところから来てるんだそうです。
空心に
小食を転ずる。空心っていうのはすきっぱらのことを言うんですけども、
ほうほうほう、
空、空っぽっていう感じ、それから心、はいはい、空心に小食って小さい食を、はい、転ずるってちょんと打つって感じですね、
うんうんうん、
だからすきっぱらにちょっとつまんで軽く食べるもの、
うん、
っていうのが天津、
はい、
だからね、そういう感じのこう軽食、
うんうん、
軽食はみんな天津、軽食っていう意味なんですよ。
なるほど。
なので天津と小籠包の違いってわかります？
ええ、小籠包は天津の一つではないです
か？そうなんですよ。
あのね、よね、
もうね、軽く食べられるものは全部天津なの。
はいはい。
だ、小籠包もそうでしょ。
うんうん。
あ、小籠包ってね、僕ね、子供から教えてもらったんですけど、生徒から、はい、僕塾で先生やってるので、
は
いはい、
うん、
ね、小学校の6年生までずっと北京にいましたっていう子がいて、
はい、
日本人の子なんですけども、仕事の関係でね、お父さんの、で日本に帰ってきて、うん、うちの塾に来てくれたんですが、
はい、
小籠包って言っても通じないそうですよ。
え、
小籠包って言うんですって。
え、
小籠包って言うんですって、特訓してもらったもん、その子にね。あ、それとね、もう一個全然違う話をしていいですか？
はい。
中国でね、その子ね、お金見たことないって言ってました。
え、
現金を見たことないって。
どういうこと？
もう中国ってあの電子マネー、
はい、
QR 決済とかが進んじゃってて、
うん、
現金ね持ってないんですって、みんな。
ま
あ、地方にも寄ったりするんでしょうけども、その子北京にいましたので、うんうんうん、
はい、
で日本に来てこれがお金かって言って初めて見たそうです。
お
う
お
う、なんていう違いもあるんですね。さあさあさあ、話は戻っていきますが、うん、
はい、
ですので軽食は全部天津なので、
うん、
シャオランバオも天津なんですね、うん、それどころかね、餃子、
はい、はい、
天津です。
え、
シューマイ、天津です。
え、
春巻き、天津です。
なんかそれは納得できるな。
これら全部天津。あとね、ごま団子、
はいはいはい、
エッグタルト、マンゴープリン、杏仁豆腐。だって軽く食べるでしょ。どんぶり一杯食べますか？
いや、どんぶり。
そうでしょ。ちっちゃい皿に出てくるでしょ。
確かに。
だからね、天津なんですよ。じゃあ今度は天津とヤムチャの違いは何ですか、下平さん？だってね、ミスタードーナツでもね、なんかヤムチャとかやってるじゃないですか。ミスターヤムチャとかなんとか。
ヤムチャはおやつにするやつ。
天津だって軽食ですもん。
わかんない。
マンゴープリンおやつでしょう。マンゴープリンが主食っていう人いますか？
中には
いちゃいけないです、そういう人は。体のことを考えて、栄養のバランスを考えて、 健康にそんな雑貨店を聞いていただきたい。天津とヤムチャってね、
はい、
まあ、ヤムチャっていうのは、
うん、
中国茶を飲みながら天津を食べることを言うんですよ。
あ、
だからヤムチャってね、料理の名前ではないの。
そうなんだ。
行為の名前なんですね。
へえ。
この辺もですね、知らずにヤムチャ食べに行こうっていう疲れたしちゃいますけども、
うん、
ヤムチャを食べることはできないです。
できないですね。
作法ですから、やり方ですからね。
はいはい、はい、
うん、その中で、ね、天津の中に出てきましたが春巻き、はい、天津の一種ですね。
うん、
春巻きってなんで春巻きって言うんでしょう。春を巻いているの？
巻いてるんじゃないんですか？
巻いているのかしら。さあ、その辺のお話をしていきましょうか。
はい、
これもやっぱりね、あの中華料理なんですね。
はいはい。
これもともとはね、北京料理なんですって。
へえ。
で、どっから来てるかって言いますと、
うん、
中国昔々宋の時代、
はい、
立春の日にですね、ダーチュンニューっていう行事があったんです。
うん、
ダーチュンニューっていうのは、うつ、春、牛、ダーですね。で、春、はいはいはい、春。で、うんうん、牛、牛ですね。ダーチュンニューっていう行事がありまして、これ何をやってたかっていうと、はい、立春の日にですね、役人さんが牛を鞭で縛くっていう、そういうイベントなんですね。はい、本物の牛ではないです。泥とかね、藁で作った牛だそうで、
うん、
これを鞭で叩いて牛を働かせ始めるぞっていうことをイベント的にやるんですね。
ああ、なるほど。
なので、ここから畑仕事が始まるぞっていうことを表してるんですって。うん、
はい。
だからね、泥で作ってるから、この土に対する感謝とかね、
はいはい、
こう土の神様への信仰も表してるし、うん、大きさなんかもね、この作った牛の体がね、4尺の高さがあるんですってね。
結構大きいですよね。
大きいですね。で、四尺っていうのが四季、季節を表してるんですね。春夏秋冬。で、全長は八尺ありまして、
はい、
これはね、春分、夏至、秋分、冬至、立春、立夏、立秋、立冬っていう八つを表してるんですって。で、尾っぽの長さも決まってまして、尾っぽはね、一尺二寸。まあ、1、2でしょ。
うん、
12ヶ月を表してるんですね。やっぱり濃厚絡みなんですよ。
うんうんうん、
その、泥で作った牛を役人さんが鞭でビシンビシンしばきまして、さあ働けと、ね、この日から畑仕事が始まるぞってことをやるんですね。で、この行事の一環にね、もう一つ、はい、ヤオチュンっていう行事行いがあるんですって、
うんうん、
ヤオチュンの、まあ、チュンはまた春なんですけども、
はい、
ヤオっていうのはね、噛むっていう字、口辺に交わるっていう字ですね、
はいはい、
初の方の噛む。で、これはですね、何をやるかと言いますと、
うん、
生の大根をみんなで噛みます。
ん？
生の大根をみんなでジャリッと噛むんですね。
辛い。
辛いでしょう、うん、その辛さで眠気を吹き飛ばすんですよ。
おお。
春眠暁を覚えるでしょ
う。はいはい。
なので、牛は働かせるわね、農民の方々は、ね、眠気を吹っ飛ばして働くわと、大変なシーズンがやってくるわけなんです。
ああ、なるほど。
で、そういうことやって畑仕事をして、
うん、
チュンペンっていうのを食べるんですって。
チュンペン、
春の餅と書くんですね。
はいはい。
これがですね、小麦粉で作った薄い餅にニラとかネギを包んだもの。
へ、
うん、なんでね、ニラとかネギを包むのかっていうとね、
うん、
中国ではね、昔から緑色の野菜には肝臓の働きを助ける作用があるとされていたんですね。
お
ー。で、肝臓っていうのは冬の間に体に溜まった毒素をね、排出する働きがあるんだって考えたんですって。
お
ー。なので、それを食べて肝臓の働きを良くして、さあ春だからしっかり働けるように体を健康にしようと、
はい、
いうふうにチュンペンを食べたんですね。
うんうん。
で、これはね、日本における七草がゆみたいなもんなんじゃないですかね。
ああ、なるほど。
日本もね、お正月にちょっと暴飲暴食しちゃったりっていうので、うんうん、体調整えるために内臓を休めるためにって七草がゆを食べたりするじゃないですか。
はい。
ね。で、中国の方ではこのチュンペン食べて、
うん、
緑色のね、いわゆる春野菜をたくさん巻いた料理っていうのはだんだんできてきて、はい、春野菜を巻いたものだから、下平さんおっしゃった通り、うん、はい、春を巻いてるもの、春巻きってなってったんですよ。
なるほど。
ねえ、だから下手したら日本におけるこう七草がゆなんかに入ってるものも春巻き入れちゃってもいいのかもしれないですよ。う
ん、あ、なるほどなるほど。
島田さん、七草がゆ言えますか？全部七草。
言えません。
セリナズナ。
はい、
五行箱べら仏の座、鈴賀鈴代、天野橋立みたいにして、あの最後どうしても僕ねもう一個付け加えたくなるんで、五七五できてるでしょ
はいはい、
セリーナズナでしょ、5でしょ、うんうん、五行箱べらで7でしょ、仏の座5でしょ、うん、鈴賀鈴代で7なんですよ、うん、
はいはい、
五七五7で終わると気持ち悪いので、最後ね僕どうしても7をね
セリーナズナ
付け加えたくなるんですね、
箱べら仏の座
いつ今度から天の橋立とかね勝手にこう付け加えたくないいいと思いますけども、
はいはい、
さてこの春巻きですが、
うん、
春巻きって英語でなんていうかご存知ですか？
え？もうね、そのまんまじゃないんです
か？そう、単純なの、スプリングロールっていうの。
おお。
で一方生春巻きもあるでしょ。
はいはい。
あれも美味しいですよね。ライスペーパーしたりしてね、もう、うん、中も野菜とかもエビとかをくるんでパクッとね、うん、甘辛いソースつけてね、うん。生春巻きは英語でなんていうでしょう？
え？な生スプリングロールじゃなくて、
生スプリングロール、生日本語だ生春巻きはね、
はい、
サマーロールって言うんですよ。
え、なんで夏？
スプリングロールよりも後から伝わったから。
あ、
春の後に来たから
そんな理由、
サマーロールなんですってさあじゃあですね、もう一個日本にもね、
はい、
これなんなんてなりますよ。寒天、うん、
寒天、はい、
寒天、
寒い空、
そう、寒い空と書いて寒天。下平さん、寒天とところてんの違いは何でしょう？
海藻が違う、
海藻ね、同じなんですよ。
え、同じなの？
ところてんも寒天もね、天草っていう海藻を煮て、
はい、
煮汁を冷ましたものなんですね。
なんだろう、弾力が違う。
あ、弾力違ってきますね。じゃあなんで違ってくるのかっていうと、
はい、
ところてんはね、天草を煮て煮汁を冷まして、で正確にはね、冷ましてからニュッと押し出したやつ、
はい、
あの糸状になったやつ、あれをところてんって言うんですね、
はい、
でちなみにあの押し出す道具をね、ところてん付きって言うんですって。じゃあ寒天は何なのかと、
はい、
ざっくり言っちゃうとですね、寒天はところてんです。
え
寒天はね、出来上がったところてんを凍らせてさらに乾燥させたもの。
あ、だから寒いところてん、
そうなんですよ、寒いところてんなんです。これはですね、江戸初期に話は遡ります。
はい、
参勤交代が始まった頃、時は1658年、家光の時代ですよ。
はい、
ね、この調子でやると和田の能登が行かれてしまいますので普通にやりますけれども、残念がら和田の能登が行かれちゃあ乗っとるつもりだ今年こそ乗っとるって言ってるから、この人参勤交代でね、
はい、
薩摩藩のね、藩主島津の殿様が京都伏見の旅籠美濃屋に投宿したんです、
うん、
で美濃屋の当主、美濃屋太郎左衛門という方がいらっしゃいまして、
はい、
やっぱりね、あの殿様が投宿してくれた、泊まってくれたって、これはもう名誉じゃないですか、
うん、
だからね、心尽くしのおもてなしをするんですね、
うんうん、
で出した料理の中に美濃屋のね、自慢のところてんがあったんです。
はい、
でね、まあいろんな美味しい料理とかをね、作るにはそれなりにね、無駄が出るわけですよ。
うんうん、
まあ、今の時代ね、無駄が出ていいよとは言いませんけども、
はい、
まあまあまあ、だって北京ダックなんてね、
うん、
あれ皮だけ食べるでしょ、
はい、
あれだ、そんなもん絶対身の方が美味しいに決まってるじゃないですか
あれ北京ダックの皮食べた後の鶏ってどうなるんでしょう、
どうしてるの、あれもう僕1羽丸ごと出してくれていいんだけど、
スタッフが美味しくいただきました、
いただいてるのかな、そうやってね、無駄になったりするわけですよ。だから、
はい、
作ってね、いまいちだったり余っちゃったところっていうのをね、
うんうんうん、
このところてんをね、桶に入れてね、
はい、
太郎左衛門は外に出しておいたんですって、はい、まあもういらんわと言って、
うん、
でその日はですね、寒い冬の日だったんですね、
はいはい、
外に捨てておいたところてんが夜のうちに一回凍りまして、
うん、
で昼になれば溶けるわけです、
はい、
でそれ繰り返してるうちにパリッパリに乾燥しちゃったんですね。
お
で太郎左衛門はですね、これをグルメな方っていうかね、料理人はこうなのかな、興味本位で煮てみたんですって。捨てなさいよって思うけど、
うん、
で煮て食べてみたんですって、
はい、
そしたらばところてんよりもあの海藻臭くないし、
はいはい、
これ美味しいじゃんってことになったんですね。なので寒天ってもともとね、寒ざらしところてん、
なるほど。
寒いところにさらしておいたところてんから、うん、寒ざらしところてんというふうにしてきたわけですね。寒天と。もうね、人間の食に対する探求心ってね、
すごい。
おかしいと思う。今でこそね、美味しい美味しい食べてますけど、
うん。
ウニ。
はい。
おかしいでしょう。あれ食べようと思った人。
ちょっと勇気いりますよね。
でしょ、真っ黒で中には紫とかもいますけどね、
うん、
トゲトゲトゲトゲしてたりね、
はい、
バフンになったら本当にバフンみたいにメニョッとしてるじゃないですか。であれ見るだけでもちょっとおっと思うのに、あれ割ってね、うん、中から出てきたオレンジ色のものをすすって食べようって思う時点でおかしいですよ。あとキクラゲとか、
何がそうさせたのか。あ、そうですね、
キクラゲもそうでしょう。
なんかね、グニュグニュしたやつね。
なんか木にベロンとしたの生えてるよでしょ。あともうよく言われるの納豆ね。
はい、
明らかに腐ってるでしょ。糸引いてんですよあいつ。
発酵してますよね。
これがね、うん、美味しいんだ。ほかほかご飯にかけると。
わかりますよ。
茨城県にね、おかめ納豆の工場があってね。
はいはい、
そこにね行くとね、いろんな納豆食べ比べできるんですよ。
へ、
美味しいんですね。それから草屋。
あ、草屋、草屋、草
屋はおかしいでしょ。名前がだって草屋だもん。匂いじゃ負けちゃいませんよ。シュールストレミング。
はい。
世界一臭い缶詰と言われてる。
はいはい。
缶詰の中で
要注意のやつ。
発酵してるんでしょ。パンパンになってるんでしょ。
プシューっていくんじゃなかったでしたっけ。
穴開けるとね、プシューって何メートルか、こう、腐った匂いのする液体が飛び出すっていう。しかもね、洗っても洗っても取れないっていうね。
取れない。
あ、その場合にはね、レモン汁で洗うといいですよ。はい、
え、
レモン汁がね、体の表面についたそういったね、ひどい匂いをね、分解してくれるんです。酸だので、
あれ。へー。あー、なるほど。
まあ、考えてみれば、チーズもそうですよ。
うん、そうですね。
都合よく我々、体にね、
そう
そうそう。我々食べられるし、美味しいと思うから、発酵なんて言ってますけど、うん、要は腐ってるんでしょ、うん、あれ。またね、科学者の方とか、料理人の方に怒られる。腐ってはいないって言いますよ。
うん、言い方。
ねえ。他にもこんなのもありますね。下田さん、バロットって聞いたことあります。
バロット、
卵料理なんですけども、
はい、
じゃあですね、下平さんにはバロットのお写真をお送りしてみようと思うんですね。
はい、
これなんですね。
え、
バロットはですね、孵化直前のアヒルの卵を茹でたものでして、もうアヒルさんの形をしてるんですね。今もう一枚より鮮明なやつをお送りいたしまして、
はい、
これはですね、東南アジアでですね、食べられるそうなんですよ。フィリピンでしたかね、中心は。その辺で食べられまして、特にフィリピンなんかではですね、これ高級料理というよりも屋台なんかで食べられる、
大衆料理なんですか。
そうなんですね。で、これね、18日目産んでから18日目の卵が一番美味しいとされるんですって。
え、
もう完全にヒナの形してるんですね。それを茹でて、ですね、この卵ってね、
はい、
中に均一に液体が入ってるんじゃなくて、片方にですね、空気入ってるんですよ。
はいはい。
で、そっち側をパリッと割って、チュチュチュってまず汁を吸うんだと。
は
あ、でその後殻をパリパリパリっと剥いていくと、アヒルさんの、お子様がこんにちはしますので、
はい、
それをモリモリっと食べるんだそうです。味はですね、もう羽とか生えちゃってるんだけども、ゆで卵みたいなものだそうですよ。味のうーんと濃い。しかもですね、これ7つ食べると、
は
あ、願いが叶うそうです。そんなドラゴンボールいらない。さあさあさあ、下平さん、
はい、
またしても例によってどうでもいい話をしてしまいました、うん、我々ね、くだらなくはない。でもね、うん、さっきねこの収録の前にね、うん、ツイキャスっていうのをやってたんですよ。ツイートキャスティングっていうんですか、
は
いはい、まあ詳しくはよくわかりませんけども、ライブで喋るっていうのをね、うん、ちょっとやってまして、
はいはいはい、
そこにですね吉安さんがコメントを寄せてくださいまして、
うん、
吉安さん我々のねグループの中で一緒にポッドキャスト番組を作ってる、はい、そんなエリカの時間 B のね、うん、メインキャスターをやってくださっている、
はい、
吉安さんですね。今日の収録テーマはどんなくだらないことなんですかっていうねコメントをいただきまして、うん、もうこれに対してですね、私はグーの音も出ませんでしたよ、うん、うん、おっしゃる通りと雑貨店はくだらのうございますと。それはしょうがない。でもですね、これからちょっと今からですね、はい、くだらなくない、どうでもよくないお知らせをお聞きいただきますので、
はい、
ちょっとそちらをお聞きください。
はい、
そんないプロジェクトの番組をお聞きの皆様こんにちは、お久しぶりです、ゆうなです。そんないプロジェクトのウェブサイトで約3年間ブログを書かせていただいていましたが、私のお仕事などの都合でそんないプロジェクトを卒業することになりました。こんなに長く続けてこれたのはブログを読んでくれる皆様、そんない各番組のリスナーさんのおかげですので感謝してもしきれません。ブログを書くことで行動範囲や知識が広がり、私自身にとってもいいことばかりでした。これからもリスナーとして皆様とそんないプロジェクトのメンバーを一緒に応援していきたいと思っています。それでは皆様、またどこかで、本当にありがとうございました。
というわけでして、下平さん、
はい、
ね、皆さんにもお聞きいただきましたけれども、
うん、
そんないブログというのをねずっと書いてくださ、はい、どれぐらい書いてくださったんですかね。ずいぶん長いこと
結構やってましたね。3年半くらい
書いてくださっていた。本当に毎週毎週ね、楽しい文とか綺麗な写真を上げてくださっていたゆうなさんが、
はい、
ね、そんない雑貨店ではねファッションリーダーという名目でお話をたまにしてますけども、はい、うん、ね、ゆうなさんがですねそんないプロジェクトを一旦離れることになりまして、
はい、
まあね、お忙しいんだそうなんですよ、
うんうんうん、
お仕事が、
はい、
でね、あのゆうなさんを大好きっていう方もいっぱいいらっしゃるとは思うんですけども、うん、あのこれでね完全にね、あのお別れしたわけではないと思うの で、
うんうん、
でこの間もねちょっとだけ、うちのリーダーの竹内さんが、招集かけて、うん、はい、ゆうなさんとねこの、メッセージを収録した後なのかな、
うん、
ね、ゆうなさん、竹内さん、それから理科の時間日の吉安さんと、あと僕もちょっと参加しまして、うん、それこそツイキャスだったかな、うんうん、お話をしたんですよ、
は
い、で今度ね、関東地方に来て、はい、千葉でご飯食べましょうって話になってますから、
ぜひ私も
ぜひぜひぜひ、あの今竹内さんが一押しのね、
はい、
あのジェスリービラ東京っていうホテルがあるんでしょ、うんうん、千葉に、
はいはい、
でそこで、レストランがあって、そこのレストランが美味しいから、うん、おいでよって言ってましたから
パプリカっていうレストランらしいですよ。そう、
パプリカなんかすごく美味しいらしい、
うんう
ん、ゆうなさんも行きますって言ってましたから、こんな気抜けてないぞぜひともですね、またね、はい、ご飯とか食べたり、あるいはね、うん、まあ、また余裕ができたらばペロッと復活していただいて、
はい、
まあ、出戻りもありますからね、そんな、あ、そんないいプロジェクト、
うん、
ね、ぜひともまた帰ってきていただいて、うん、でね、はい、僕らも沖縄に行ったらね、今なかなか難しいですけども、
はい、
沖縄に行きましたらばゆうなさんを訪ねてみたいなと思っておりますので、
うんうん、
リスナーの皆さんもですね、沖縄に行ったらね、ゆうなさん探してみるといい、
うん、
ね、そしたらどっかにいるかもしれない。ただね、気をつけないといけませんよ、うん、
はい、
ゆうなさんちっちゃいから、
あ
うんとちっちゃいから、もうね、わたなんかおじいちゃんだからね、よしよしって思っちゃうのもうね、見逃しちゃうどころかね、
うん、
まあ、ぜひともルーペか何かを持ってっていただいて、
はいはいはい
またこういうこと言ってると怒られるんだよ
どんだけちっちゃいの。
ポケットサイズですから。
ああ、
この美ら海水族館なんかに行くとですね、多分水槽の端っこの方にうずくまってますから、
は
い、それをご覧いただいて、もう本当にね、僕沖縄行ったらゆうなさんに殴られると思うあの沖縄のサロンパスみたいな味のする飲み物、
はい、はいはいはい、
ルートビア、
ルートビア、
ルートビア、ルートビアのボトルでね殴られると思う、チュラチュラチュラチュラ言いながら まあこんな感じでね、お帰り待ってますので、またですね、はい、お時間ができたらば、ゆなさん、うん、またね、一緒に遊びましょう。
はい。
さあさあさあさあさあ、そんなわけでございまして、ゆなさんへですね、まあ、ブログの方にね、メッセージをお寄せいただいて結構ですし、
はい、
こちらにもですね、ゆなさんに伝えてっていうのがありましたらば、メッセージを送っていただければ大歓迎ですので、
はい。
じゃあ、そのためというわけではないけれども、ね、ぜひともメッセージをお寄せいただくアドレスを、下平さんからお願いします。
はい。この番組「そんない雑貨店」は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも「そんなことないっしょ」「そんない理科の時間 B」「そんない美術の時間」と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの沖縄通信、3年半にわたり大好評の中連載してまいりましたもちのブログも次回が最終回となります。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
ゆうなさんね、本当にね、可愛らしい方でね、僕、うん、一昨年2019年だったかな、東京モーターショーにね、はいはい、一緒に行ったんですよ。
お
ー。たまたまね、東京の方に来るよっていう用事があるそうだったので、うんうんうん、東京モーターショーチケット僕もたまたまもらったのでね。
はいはい。
そしたらね、まあ、車なんか興味ないと思うんだ、女の子だし。まあ、偏見かな、うん、でも、楽しそうにね、車見て回ってね、はい。で、何が一番楽しそうかっていうとね、コンパニオンの綺麗なお姉さん。
はい。
綺麗なお姉さん好きらしいの。
おー。
だからね、あ、皆さん、お姉さんと写真撮ってくださいとか、こっちのお姉さんと写真撮ってくださいなんて言ってね、二人で並んでね、うん、パッシャンパッシャン写真をね、和田は撮ったわけですよ。
はい。はい、
そこでね、ゆうなさんはね、一言もね、和田さん一緒に撮りましょうなんて言いませんでしたね、あの人。
それはしょうがないですよ。綺麗なお姉さん好きですから。
しょうがないの？
はい。
でもね、それぐらいね、無邪気なの。いうね、そんな素敵な思い出もありますので、またですね、ぜひともぜひとも遊びに来てくださいな。
はい、
ね。じゃあですね、この後有料版ですけれども。
はい。
そう、有料版の方でもですね、食べ物の話題をしようと思うんですよ。
はい。
今日ね、食べ物の話題いっぱいしてきましたけど、これもね、うん、もう雑貨店からゆうなさんへのね、
はい。
こう、プレゼントなの。ゆうなさん食べ物大好きじゃないですか。
はいはい。
ね、なので、ゆうなさんが来ると食べ物の話をするっていうね。うん、ですので、
そうですね、
有料版の方でも食べ物の話をしていきたいと思います。はい、例えばね、下田さん、グラタンお好き？
グラタン好きですよ。
グラタンお好きですか、
うん。
グラタンってなんでグラタンって言うんでしょうね。とかね、それからね、
グラタン。
意外なことにですね、
はい。
グラタンに似ているドリア。うん、
ドリア、はい。
ドリアって日本料理なの知ってました？
ん？
ドリアは日本料理です。
はい。
などというお話をですね、していきたいなと思っているわけなんですよ。
うん、
というわけで、そんない雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、おはようございます。雑貨店店長の和田でございます。本日私は横浜にやってまいりました。
車が出ます、ご注意ください。
今日は横浜に車でやってまいりまして、番組でもお話をいたしましたドリア
これをですね食べてみたいと思っているんですね。それも発祥の地横浜ニューグランドホテルに行って食べてみたいと思っているわけなんですが、車で横浜に来ることなんかないもんだからさっぱり場所が分かりませんけども、とりあえず山下公園の方に行けばいいんじゃないのかな。海の匂いのする方へ行ってみましょう。さあ道すがら横浜の街をご案内なんて思ってるんですが、まあそもそもさっぱりわかりませんからね、ご案内も何もないんですけれども、ここは石川町駅のすぐそばですね。もうすぐ先が中華街ですよ。もう中華街の門も見えておりますが、その中華街の門に背を向けて山下公園の方に向かっているわけです。さすが中華街が近いというだけのことはあって、街灯がですね中華風な感じになってるんですね。色が赤くって、よく中国のお家とかお店にぶら下がっている紐を組んだやつ、あれがですね、まあ、本物ではないんですけども、金属で作られているのかな、プラスチックかな、作られていて、それが街灯の下にも設置されているという、そういった街灯になってます。この石川町あたりはね、もともとごちゃごちゃした作りなんですよ。入り組んでましてね。だからちょっと路地に入ると面白いお店とか怪しいお店っていうのがいっぱいあるんですが、今はもうだいぶなくなってきたのかな。猫と遊べる猫カフェレオンなんてのがありますが、まあ、私うちに帰ると好き放題猫に遊んでもらえますので、ここはいいんじゃ。テディベアハウス横浜ファンクラブなんてのもありますよ。お好きな方多いですからね、テディベア。テディベアはもともとセオドア・ルーズベルト、アメリカ大統領が狩りに行った時に子熊が出てきて、みんなが撃とうと思ったんだけどかわいそうじゃないかって言って逃がしてやったっていう、その逸話からセオドアのニックネームテディを取ってテディベアと名付けられたという話を聞いたことがありますが、本当にそんなことがあったかどうかは知る由もありません。勘を頼りに闇雲に歩いておりますけれども、合ってるのかどうかさっぱり分かりませんよ。山下公園って書いてある案内表示が僕が歩いてきた背中の方向を指しているんですけども、これダイナミックに間違ったんじゃないでしょうかね。こうやって迷いながら歩くのもね、散策の醍醐味ですよ。これでですね、道に迷おうもんなら、途方に暮れちゃおうもんなら、こんなおまけにつけないで気になる観光としてつけちゃっていいんじゃないかって気がしますけども、そうはならないことを願って今歩いています。ほんとぐるっと一周しちゃったぞ。 まんまとぐるりと一周してしまいまして、今大きな大きな歩道橋を渡っています。首都高速石川町入り口湾岸線なんて書いてある看板をすぐ横に見ながら歩道橋を渡っているんですが、そんな迷うくらいならナビを使えばいいじゃないと思われるかもしれませんが、今私ですね、収録している機材、こちらがですね親子で揉めてますよ。僕と同じように迷っちゃったんでしょうね。僕がナビを使えないのは、この収録している機材がですね、ナビ、Wi-Fi ですか、いわゆる携帯の電波かな、携帯の電波に反応してノイズが入ってしまうんですね。なのでこれには頼らずに行かざるを得ないわけなんです。いやー、渡りきりましたね。長いでしょう。こんな大きな大きな歩道橋を渡って、よいしょ、今地上へと、今度こそ山下公園方向合っているはず。渡っちゃおう、走って。そう、今日駐車場に停めましたらば、この駐車場がですね、立体駐車場ビルになってるんですが、さすが横浜ですね、高級車がゾロゾロいるわけですよ。各階にね、フェラーリだ、アストンマーチンだ、ブガッティだと、桁がね、一つ二つ違うようなお車たちが何台もいましてね。私今日いつも通りロードスターでやってきたわけなんですが、ビシッとフェラーリの横に止めてやりましたよね。ロードスターのいいところはね、隣の車が何であろうと気にならないっていう、そういったいい点もありますよ。向こうもね、ロードスターと並ぶとね、こう優しい目を向けてくれることが多いですね。信号なんかでも、あ、ロードスターだねっていう風にして、これがね、ちょっととんがった車だと、おうっていう目でお互い見合ったりするわけですよ。いいですよ、ロードスター。知らない人でもすれ違う時にね、手を挙げて挨拶したりしますから。特にね、屋根なんか開けていようもんならね、好きだねって言ってお互いのね、心を込めた挨拶をしますよ。ましてやね、天気悪かったりね、雨なんか降っていようもんならね、お前バカだな、俺もなっていうあ、そんなことを言いながらやってまいりましたらば、ヘボン碑、ヘボンさんを記念する記念碑という案内を見つけました。ヘボンさん、あれでしょ、ヘボン式ローマ字のヘボンさんでしょ。この方横浜に暮らしちゃってたんですね。横浜でローマ字広めたのかな。これもですね、うろ覚えにはなりますが、日光にですね、東照宮の近くに金谷ホテルっていうのがありまして、ここヒストリックホテルとかなんとかって言われて、非常に古い建物を今も使っているところなんですけども、ここはですね、チャップリンとかね、イギリスの王室の方々も以前泊まったことがあるんじゃなかったですかね。で、そこにもね、ヘボンさんゆかりのものがあったような気がしますので、行く先々で私ヘボンさんとすれ違ってるわけですね。さあ、山下公園が遠くに見えてきました。何でしょう、私が通りかかりましたらば、エクセレントコーストっていう、これホテルなんでしょうか、結婚式場でしょうかね、生演奏が始まりまして、おっと、これこのまま流してるとジャスデラックな方々に怒られたりするんでしょうかね。いいですね、ホテルの前でね、階段の上のところにちっちゃいステージがあって、 そこで生演奏ですよ。決してね、横浜の街の中っていうのは綺麗なわけではないんですけどね、ごちゃごちゃしてるし、この辺もでもね、ああいうの見ると、あ、いいなって思いますね。皆さん、横浜っていうとどういうイメージをお持ちなんですかね。やっぱり港町、海、そんなイメージをお持ちなんじゃないかと思うんですが、うわ、風が強い。まあ、もちろん港は港であるんですけども、意外とですね、横浜市っていう風に考えると山がちなところが結構ありまして、もうすぐ隣鎌倉ですからね。緑もね、豊かなんですよ。あ、見えました、見えました、ホテルニューグランドが見えました。歴史ある趣をしてるじゃないですか。もうホテルが立派すぎて、どこが入り口なんだかもわからないぐらいですが、ぐるっと回ってみましょう。お、中庭を見つけてしまいました。あ、これは素敵。中庭に噴水がありまして、と思ったらここはホテルニューグランドの中庭じゃないのかな。敷地内のような気がするんだけども、ここは隣のイタリア料理のお店の中庭なんですかね。間違えてしまいました。あ、入り口ありました。ホテルニューグランド祝横浜開港162周年と書いてあります。あ、いいところですね。目の前は本当に氷川丸なんですね。氷川丸の船尾方向、まっすぐ伸ばしていくと、ドンとホテルニューグランドに突き当たります。ここのですね、カフェなんですよ。私が目指してやってきたのは、もうあるじゃないですか、シェフ伝統のクラシック洋食。ホテル初代総料理長サリーワイル伝統の味を今に、歴史と愛情に育まれたホテルニューグランドの洋食をご堪能くださいと書いてあります。ザ・カフェ、ご堪能くださいと言われてしまいましたから、ご堪能いたしましょう。やっぱりホテルの中に一旦入らないといけないんですね。そりゃそうですね、ホテルのカフェですから。ちょっと外観のお写真なんかを撮ってから、いや風が強いな今日、中に入ることにしましょう。玄関入り口はここですか。しっかり住み合うときはマスクをして、アルコール消毒もして、あ、こんにちは。予約も何にもしてないんですが、はい、大丈夫でしょうか。いいですか。お客様に。はい。はい。してました。ごちそうさまでした。もういきなりごちそうさま会と思われるかもしれませんけれども、 勝手にですね食べてる最中に、ね、中で収録するわけにはいきませんので、食べてる間はオフにしておりましたけれども、いやー美味しかったですね、ドリア。僕がね思ってたよりもねベシャメルソースは柔らかいです。これだったらね番組でも本編でも申し上げましたけれども、体調よろしくないというお客さんが中野の通りをいいものって言って出される、納得ですね。いやー、いつか取材できるといいな。というわけで本日のお出かけしてきましたのコーナーでした。